みんなのダイエット。この番組はおすすめおやつで皆さんの日常を彩るお手伝いをしているダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
彩り2号鉄道一郎です。
彩り2号
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕はあくまでも2号です。
そうですよ。
はい、
はい、
ええ全然わかんない。
主人公はあなたでしょう。
聞こえかんないな。どんな主人公ですよ。
どんだけおやつ紹介しとんねん。
はい、
そしてツイッター上では反応いただけてますね。
ありがとうございます。っていうかそうね、ツイッターの方で、
はい、
哲夫さんが紹介してくれたメイプル味のココナッツサブレ、
はい、
していたんですが、なかなか見つからず、うん、
で見つからない時に諦めずになんか違うの買ってますよね。見つからなかったらやめときゃいいのにと思うのに、もうないからトリプルナッツ買ったとか、もう見つからないから今日は発酵バター買ったとか、見つからないから普通の買ったとか、見つからないんでも買うんだと思ってびっくりしてましたが、
いましたね。なんだろう、通常版すぐにあるようなやつは3種類揃った感じです。で、フォレストさんから情報いただきまして、はい、ライフ、チラフに載ってたと、
うん。
で、実際ライフでも見つけてご購入されたと、情報をいただいておりまして。
はい。
で、うちから一番近いのライフなんですよ。
すいません。ライフっていうスーパーがあるっていうことなんですよね。
スーパーじゃないんだ、ライフって。
うん。この前話されてた、なんだったっけ？
ベルク。
ベルク。ベルクはタモリクラブでね、確か会ってたんですよ。
おお。
俺、タモリクラブばっかりだよね、話ね。タモリクラブで会ったんですよ。スーパーのチラシを作る方が集まって、ベルクと声優とかなんかこっちにないスーパーの方とか出られて、
はいはいはい、
だったんですけど、ライフっていうのはもう文脈でスーパーなんだろうなぁとは思ったけどという点ですが、うん、
いや俺ライフって全国なのかと思ってた。違うんだ、
うん、
いや僕の住んでるエリアもないですよ。
え
ライフ、
え
ないです。
あ、少なくともとあるだろうと思ってたんだけど、
そんなに全国っぽい雰囲気があるところなの？
いや、なんかね、どっか出張行った時に結構いろんなとこで見かけて、お、結構どこでもあるんだっていうので、もう全国なんだろうなみたいな、どっかのタイミングでそう思う。最初はまあそんなかと思ったんだけど、結構いろんなところで見たんですけどね、お、ここにもあるわ。あれ？え、群馬ないんですか？
ないんですよ。だからほら、よく、マツコさんが、よくテレビの中で、ライフの話とかをなさったりするので、はい、ライフって例えば都内とか、千葉のあたりとか行ったりすると、お見かけしたりすることはあるので、うん、あ、ライフってスーパーだなって思ってるっていう認識なだけで、自分がお客さんとして利用する範囲では、見たことがないです。
そうか。いや、まあ、九州だとないのかなとかって今聞いて思って、全国だと
悪かったね。
いや、関東はあるだろうと思ったんだけど、そうでもないんだ。
関東ないですね。ベルクはありますけど、ライフはないですね。
今ベルクもライフもなくても生きてるもん。そっちマルキオないでしょ。
マルキオは
ないです、ね。
いや、こっちもあんまりいいです。はい、すみません。
まる、それぐらい勘違いしてるような、
はい、
まあ、結構、あちこちで見かけるスーパーなんですが、
はい、
そこで、こう、フォレストさんも買われたよっていう報告を教えていただいて、
はい、
で一番近いのライフなんですけど、まあ、なんだろう、仕事の帰り道っていう点で言うと、そのベルクだったり、あと、伊東洋華堂だったりが。
伊東洋華堂もないんですよ。一回行ってみたいんですよね。
あ、そうなんですか。セブン。
そう、だからセブンイレブンしかないから、セブン&アイとか言った時のアイって伊東洋華堂なんでしょ？
あるんですね。
だよね、うんうん。でもこっちにないからなんで愛なのってみんな思うよね。
ああ、なるほどね。うん、まあそこに行っちゃうので、なかなか近く、くせに行かないっていうね、とこだったんで、はい、で、まあ、教えていただきながらも、なかなかその行くタイミングを逃していたんですが、まさしく今日です、今日。
お
行って入りました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
置いてるところにあるんですよ、このココナッツサブレ。
はい。
行きました。
うん。
実は、ここ、トリプルナッツと、レギュラー。
うんうん、
しか並んでないんですよ、
うん、
で思うそれ写真撮ってうわここにもなかったってつぶやこうと思って写真を撮って準備していたんですが、
はい、
まあ、他の買い物も C のレジ並んだら、うん、レジ横によく並んでたりするじゃないですか、
はいはい、
そこにありました。
おお、もうライフさんがここにありますっていう感じだったんですね
あった、ライフにありました、カナダメープルありました、
おめでとうございます、ね、やっと会えた、
おめでとうございます、
あのフレッドさん、ありがとうございました、無事ゲットできました。
あと花子さんからも教えていただきました、コープの共同購入で取り扱ってると一番に、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ただまだ買って手にはしてるんですけど食べてないので味がわかりません。
はい、保護したと。
はい、確保はしました。
確保しました。
次回、
はい、
いただいてですね、
はい、
レポートをしたいと思います。
お待ちしております。で僕までココナッツサブレが目に入るようになりましたよ。
ハマってください。
いやー、ココナッツサブレ僕も好きだったんですけど、そのバリエーションがあると知らなくて、で言われたらいつものスーパーにあったトリプルナッツが
あったでしょ、
でこれかって言ったらみんなさんから反応があって、
うんうんうん、
すごいね、ダイエットよりも食べ物の方が反応すごいですね
はい、だから僕はそのやりとりを見ていたらある意味ちょっと軽いショックを受けながらなんですけどやっぱり美味しいものっていうのは人を幸せにするんだなって今回も再確認っていうですね。
はい。はい。トリプルナッツも美味しかったでしょ。
美味しかったです。美味しかった。
ね。ココバターも美味しかったですよ。
美味しかったですか。
レギュラーも美味しいんですけど。なので、きっとカナダメープル絶対美味しいよねっていう。楽しみで早く収録終わりましょう。
はい、わかりました。じゃあ。
っていう感じです。
はい。
はい。うん、ピースケさんも、ここの、トリプルナッツと抹茶も買ったって、抹茶、見たことなかったわけじゃないんだけど、最近、うちのそばで見なくなっちゃったので、
うん、
香る抹茶もあるそうです。
ココナッツサブレなのに抹茶味なんですか？
みたい。僕抹茶あんまり得意じゃないので、これは買った。
わかるよ。
大人な感じの抹茶いる方はいいかもです。
海外の方向け
どうなんでしょうね
でもまあ抹茶のお菓子って、ね、一時期すごい出てましたね、この前まで多分ポッキーとかそういうのも含めて、
はいはい、
サントリーマームとかもかな、多分すごく抹茶のシリーズがたくさん出てたんですよ、
はい、
うんうん、
半年ぐらい前まで福岡、中国の方と韓国の方がすっごいいらっしゃってて、
おー、
うん、で、繁華街のところの天神っていうエリアで、そこのドラッグストアみたいなところとか、うん、ビッグカメラのところとかがいわゆる爆買いを狙っていらっしゃる感じで、1階の外側というか店舗に入る前にもう見えるものに、もうキットカットからいわゆるポッキーから何から全部抹茶味が、はい、
お
ー、外全部埋めていて、そんなに抹茶かと。いうぐらいだったので、うん、もう抹茶イコール外国人の方向けっていう感じがしますが、
そうなんですね。
はあ、
まあでも抹茶は定期的に来ますよね。時期、抹茶っていつなんだろう時期。なんか冬とかになるとイチゴとかあるじゃないですか。
は
あ
は
あ、今だと何？栗？かぼちゃ？
ああ、栗あるんじゃないですか。
栗お芋とかもありますね。ね
その類のが出て、で抹茶もなんかあるシーズンになると、あ、新茶の時期、新茶っていつ？よくわかんないけど、抹茶がこう並ぶ時期ってありますよね。なんかそういうあれなのかなってちょっと思いましたけど。なんか
ですあれですよ。今だってハーゲンダッツとかって多分グリーンティーともう一つもっと濃いグリーンティーみたいなの2種類売ってたりとかしますからね。
うん、そうなんだ。
そう、今のシーズンで売ってたりとかして、僕昨日確かコンビニで見たので。
じゃあ今抹茶のシーズンなの？
どうでしょう。
今旬？
今、でもほら、あの、コンビニスイーツとかってやっぱり旬を反映するじゃないですか。
そうですよね。はいはい。
はい、そこだとやっぱりモンブランだったり、お芋だったり、かぼちゃだったりとか、そういったものが題材になってるスイーツ多いですよね。
うんうんうん。
そんな。だから多分ちょっとまあ、少し前の時期なんですかね。
うんうん。女性好きそうですよね。
うんうん。
すごいです。自分に興味がないものに対しての温度が急に下がります。
下がり方がすごいですね。でもこのおやつ関係はラーメンプラス、はい、女性陣が、ラーメンはあんまり女性陣食いつく感じがしないんですが、
うんうんうん、
お菓子系はすごいですね。
ですね。
はい、
皆さんリアクションが高い。ま、
ですね。
いや、で、そこにちょっと紛れて、あの、なんかたまに、カプリコとかが入ってたりとかするんですよ。
しましたね。
カプリコはもう哲夫さんのせいですよ。なので、うん、あれはもうノーカウントで。
食べたらカロリーが私に来るんですか？やめてください。本当に。はい。あれ見てカプリコが食べたくなったんですよ。もう、だからもう、アホがアホ同士で足引っ張り合ってる感じが見苦しいんですけど。
すごい内戦状態ですね。恐ろしい。
で、なんかこう、無限ループに入っていくような。うん、でもね、久々に食べたんですよ、あれ。好きは美味しいね、やっぱりね。
美味しいでしょう。
懐かしいとか。あの、頭だけのやつ知ってますか？
はい、カプリコね。上だけね。
頭だけ。
はい。
あれを食べてたんですけど、やっぱりコーンがある方がいいね。
うん、
やっぱこっちの方がいいわ、と思って美味しかった。
はい。本当にね。
もう一個ある。今度また食べようかな、はい、と思ってます。
ということで、みんなのおやつというハッシュタグをつけ始めてしまいましたよ、僕は。
ぜひ使ってみてください。
はい。
はい。ということで、あの、皆さんからも、あの、新たな開拓のおやつ情報もお待ちしておりますので、はい、ぜひ、37ダイエット、あとみんなのおやつ、ハッシュタグつけていただいて。
はい。
ツイートしてください。
はい、さらに私はこの番組やって半助さんから聞いたので目に入りだして、よく行くコンビニよく見たら朝専用ブラックサンダーもあったし、マクロビ派ビスケットのカカオもあったよ。
ありましたね。よかったですね。
いや、よくないよ。で、なんかブラム系もあったけど、ちょっと言ってるのと違ったから、これをまで酔った、飲んだ後だったから買いそうになったけど、ちょっとそれだけやめとこうと思って、二つだけ。食べたら美味しかったよ。
あ、美味しかった。
うん。
これな、なん、横は何？コーヒー？あ、ラテ？
ですね、カプチーノマシン、違う違う、エスプレッソマシンを買ったんですよ、私。
マジで？すげえ。
8000円くらいであるんだよ。1万円もしないであるんだよ。エスプレッソマシン。
え、そんなに？
そう。
いや、
エスプレッソが好きなんだと気づいて、エスプレッソマシン行って、デロンギに行って、3万、4万は高いなと思いながら、6万、7万まで行ったら、すごい、6万、7万のエスプレッソマシンをみんなね、価格 .com でもうみんな満点つけてるぐらいなのね。そんな高いやつで満足されたらすごいよなと思って、試飲まで行ったりしたんだけど、7万やっぱりと思ったのと、あと豆がちょっとイリーがよ、あ、です。デロンギが用意した豆とあんまり合わなくて、美味しくないわけじゃないんだけど、俺イリーのが好きなんだよなと思って、イリーさんのサイトに行ったら、イリーで安い1万円ぐらいのエスプレッソマシンがあったんですよ。あ、これでいいじゃんと思って、はい。なのでね、うちはね、キッチンも一人物用のすごいコンロもないような、もうなんかね、一人キャンプみたいな、毎日キャンプみたいな、ソロキャンプみたいなやつなんですが、エスプレッソマシンはあるんですよ。
へえ、すごい。
いいよ、簡単で。
いいの。
はい、なので、エスプレッソとマクロビ派、 エスプレッソとで今朝がブあなので朝一番に食べちゃいけないって長谷先生が言われたから朝ごはんを軽く食べた後にブラックサンダーのコーヒー行きましたよ。
いやこれいいね。俺でもエスプレッソだったらこういうの美味しいだろうな。
美味しいよ。
組み合わせ
いい。ギリの豆美味しいですよね。
あ、そうですか。よかったよかった。僕も好きだったんです。はい。
はい。はい、僕も割と、はい、好んで飲んでた時期がありました。
羨ましい。美味しそう。
うん、え、どっちがですか。コーヒーが、ブラックサンダーが。
いや、この組み合わせが、このセットが。
なるほど。
いいですよ。
シンプルとも合わせてみたい。
はい。
いいなぁ。
ということで、おやつライフは非常に潤って彩っておられますが、
うんうん
うん、こんなんでいいんでしょうか。
いいと思います。この、
はい。
やつも食べながらも、ダイエット番組っていうのがね、他にはないですよ、きっと。
絶対ないでしょうね。
そうですね、他にはないですね。
まあ、そういう番組ということで。
長井先生のキャリアを非常に岐路に立たせてる感じがして、怖いんです
まあでもほら、これでなんか結果が伴ってきたら、うん、なんてすごいっていう話にはなるじゃないですか。
そこしかないですよね。
はい、あんだけあの番組おやつ食べたり、やれラーメンだとか言ってるのに、結果は出ちゃうなんて、なんてすごいんだっていう話になると、もうこれはもう、
ですよね。
ね、誰しもが待ち望む展開になるなと思って。
えらい表情明るい人が若干一名いますが。
はい。
はい。
じゃあ、もう成果発表いってみます？
いきましょうか。はい。これだけ食べた私たちがどうなったか。
超心苦しいんですが。
ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。ラジオ。ラジオ。始まりました。週刊ラジオ。マックオと、
ハンスケです。
はい。よろしくお願いします。
はい、今週は125回の予告になります。
はい、
私は大正軒、大正軒じゃありません。大正
軒覚えましたね。はい、
餃子広場、あと味平、
うん、
ペヤング、
うん、
ペヤング、
はい、
以上です。
はい。僕は島耕作以上ね。
以上です。で、まあ、この125回配信するかしないかぐらいのタイミングで、まこちゃんが、
はい、
東京にいます。
はい、東京28日に東京にいて、
はい、
ラーメンフェスとつけ麺博を食べ歩いてるという。
うん。うん、何しに来るんだっていうね。
はい。何しに行くんでしょうね、本当に。
おまけで。
おまけに、で、モーターショーに行ってきます。
みたいです。
はい。
ということで。まあ、その、つけ麺博の方かな。どんな感じか。っていうお話を少し入っているのと、うん、今週も、シャープラジオの方はご紹介しております。やや短めではございましたが、はい、シャープラジオもご紹介しておりますので、ぜひ、皆さんが挙げてくださったラーメンのご紹介も、楽しみにしてください。
はい。
はい。もうでも、これで、このままずっと長い間引っ張ると、すごく心が痛いまま、今回の回を収録しなきゃいけないので、早いうちに懺悔しよう。今週の正発表です。
もう懺悔って言っちゃってますからね、成果の前に。
そうだ、先に懺悔って言ったらなんかもう答えが、ダメだね、その。
まあでもそこまで言っといて、オスナ理論ですよね、きっとね。
うん、成果はあるんでしょう。
その、暴露癖が良くないな。はい、あ、でもね、宣言、運動3回って言っておりましたが、
はい。
運動4回。
おぉ
頑張ってるね。
おめでとうございます。
ね、すごいすごい。
ムーバレックス1回。
おぉ。
16分のやつ1回できました。で、ちょっとムーバレックスは、できていけそうな感じ。1回だったらなんか、あれなんですけど、もうなんかできてきそうな気がしてきてます。
おぉ。
ちょっとね、ウォーキングを、こう、何も考えず、あ、これ、
落ち着けないな、落ち着けない。
まず、はい、できてなかったじゃないですか。なんか、できないんですよって言ってたのが、一週半とか二週近かったのかな、はい、言っておりましたが、
うん、
やっぱりこれ再開したのは、うん、もう考えないようにして、やるとできるかも。
うん、お
ぉ。ブルースリーみたいなこと言い出してます。
考えるの感じろと。
はい。
なんだっけ。一週間ほぼほぼなんか6日ぐらいやった時が、
あ、うんうんうん、
その動けなくなる前、
うんうん、
あれはもうその先に誰もやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけない、だけどこの時間1時間運動に使っちゃったらとかってなんかいろいろ悩むのをやめたんですよ、
うんうん、
やらなきゃいけないもの、
当然するものみたいなね。
そうそうそうそうそう。っていう、なんか、いろいろ考えない。とりあえず、うん、外でいただいてる仕事で、まあ、日中仕事をして、うん、終わったら、まず、歩く、
うん。
で、その後、書くようにしたんですよ。
お
ぉ。このパターンが、多分、僕には合ってたっていうのかな。
うん、
なので、通勤途中で家に帰る前に歩いちゃうっていうのが、うん、今んとこやりやすい感じ、うん、なので、前回の収録から水木金土の4日間
お
お、できなくなったのは、まず日曜日その外仕事がなかったので、かつ家で
日曜日も行ってこい外仕事だよね、うんうん、
で、家の中でちょっとっていうかもうこの日がもうエンドというかお尻みたいな家自宅作業仕事があったので、
はい、
もうそまあ4日運動したしちょっと今は仕事集中しようっていうので、もうここはもう半ばお休みっていう決めつけで行ったのと、
うんうん、
昨日が、うん、その仕事はあったんですが、
うん、
その家に帰るのではなく、方向が違う方向に進んでしまったので。
え？どこに行ったんですか？
新宿の大久保公園っていうところで、まあ、週刊ラジオという番組がありまして、
そこで。僕週刊ラジオで聞いたもしかして話ですか？
まこちゃんが、まあ、こちらに来る、っていうことで仕方なくですね、
うん、
大久保公園の方行きまして、
うん、
っていうのがあったのでちょっと行けなかった。大久保公園で、大つけ麺博というのをやっておりました。
大つけ麺博、
はい、
大がついてるんですね。
大ました。
あれなんかね、うん、
いろん同時に出店してるのは8店舗なのかな。それがこう入れ替わったりとかするのですごいお店の数が期間中全部通すとかなりのお店が参加するらしいです。なので、まあ行った日に昨日行った時には8店舗8種類のラーメンがいただける状態。
ほう。もう当然全部制覇した。
いや、それが、ね、夜9時までだったんですよ。
うん。
仕事終わって、ちょっといろいろあり、到着したのが8時だったんですよ。1時間しかなかったんですよ。
ほう。
1時間なかったのか、8時ちょっと過ぎてたからね。なので、3杯いただいてまいりました。3杯で時間いっぱいでした。
もうタイムアウト。
やっぱ並ぶしね、多少。平日だったんで、そんなではなかったんですけど、まあ、多少並んだりとかする時間もあり、食べる時間もありで、3杯が限界でした。
今、サイト開きました。10月28日月曜日。うん、まず1点目が、徳島ラーメン肉玉入り。
うん、これがね、食べてなかったんだよな。はい。
じゃあ時間かかってやっぱ食べたかったんだね。
うん、
そりゃそうだね。やっぱラジオやってるパーソナリティとしては全部行きたいよね。行って報告すべきだよね。
よかった。
ね、うん、 そして千葉県から特濃エビつけ麺、そして
東これはね、うん、マコちゃんが食べてました。
うん、美味しかった、
うん、らしいです。これね、でもね、周りで食べてる人がこれエビが一番うめえとかっていろんな人が言ってたから、この日の一番はこれだったかも。
伊勢エビの味噌の旨味が詰まった濃厚スープに2種類の特製エビ粉末をかけた、
うん、
エビエビしてるわけね、
らしいです。
あと東京のイカ煮干しラーメン、東京都の
鶏
パイタンラーメン、はい、長野県の野沢菜炒めの信州味噌豚骨ラーメン、もうラーメン言うとるやん、味噌つけ麺ちゃうやん、
うん、
うん、そして福島県の青森シャモロック塩鶏中華そば、東京都の伝承カニ味噌ラーメン、うん、
これはまこちゃんから少しもらいました、おいしかった、うん、これ、
うんうんうん、もっとレポートはないのか、
すべて感想が
美味しかった。それあなたの価値観美味しいしかないというのは先週聞いたけどさ。
うん、美味しかったですよ。
美味しかったですか。そうですか。お、
あの、ね、
収録してるのは2019年10月29日。
うん。
ですが、明日の10月30日にうちのすぐ近くのラーメン屋さんが出店してる。
そうなんですか。
うん。
なんていうとこです
か。大重食堂、大重食堂。
近いんですか。
1分ぐらいで行ける。
いいっすね。
あ、ただ行ったことはないんで。
あ、ない
はいはい。うまいらしいとは聞いていますが。
ほうほうほう。
で、名前食堂で前食堂だったんだけど、で、別店舗でやってたラーメンの方だけに絞りますみたいな感じになって今。ラーメン屋さんになってるらしいです。
うんうん、
なんだ、うちの近くもあるんだ。これほんといっぱい出るんですね。100店舗。トータルで。
はい。そうみたいです。で、なんかお店で出す、その日、そのお店が出す麺は1種類なんですよ。
お
なので、なんとかさんのお店が出してるのは、今日はラーメンだけど、明日はつけ麺とか、なんかそんな感じみたいなんですよね。
はあ、とにかく明日も来い、明後日も来い、し明後日も来いだね。
感じみたいでしょ。
はあ、
なので、大つけ麺博に行ったんですが、僕、3店舗分食べたんですけど、うん、つけ麺を1個も食べなかったっていう。さっきのシャモロックの中華そば、鶏白湯ラーメン、黄金濃厚塩ラーメン、なんかみんな似たようなやつ食べちゃって、
あ、俺ってこれが好きなんだなって自覚された。
うん、いやっていうかね、あのもう時間がなかったじゃないですか、そう
焦ったんだね、
一番列が少ないところになるって。
おおほほ
ほ、さっき言ってた、うん、なんだっけ、徳島は狙って行ったんだけど、
うん、
結構並んでたんですよ。で、その二人か、そんぐらいしかいなかったから、あ、じゃあ先こっち食べようってやったりとかしてたら、なんか塩系ばっかり食べちゃって、なんか、一番近しい三つを食べたみたいな、そんな感じでございました。
ありがとうございました。
うん、で、まあ、これを言っちゃったので、ウォーキングできず、で、今日が、まあ雨だったのと、まあ収録があるったりとかするので、急いで帰ってきたので、できなかった。
じゃあ逆に言うと行ける日は全部行った感じじゃないですか？
あ、まあそうですね。だからやっぱ考えずに、うん、まあ、なんて言うんだろう。もう決め打ちじゃないけど、もうその帰る途中で歩くっていう感じ。で、次、ムーバレックスですが、はい、まあ、結果1回しかできてないんですけど、うん、いろいろ試したんですよ。まあ、今回じゃなくてね、その前にやりましたって言ったのは、実は、さっき話題に出ました、伊東洋華堂の駐車場の、
はい、
止めて、車のリアウィンドウ越しに、Kindle のタブレットと、iPhone のスペアの、 スペアの iPhone に、クロックワーク、出し、で、ブルーでヘッドセットに音を出しの、
外で見ながらムーバレックス。
あったんですよ。
お
ぉで、あとは、まあ、哲夫さんと一緒にいたあの、ミネのホテルでやったじゃないですか。
はいはい。
要は、そのスペースを、なんて言うんだろう、タブレットを置いて、ムーバレックスをやるだけのスペースがあって、みたいなところが、自分の仕事場の作業スペースに確保できてなかったんですよ。要は散らかってるんですよ、作業場が。
ああ
僕のプライベートスペースが。
はい。
もういっぱいで。で、それを。
足の踏み場もない。ムーバレックスの踏み場もない。
そうそうそうそう。
はい。
で、まあちょっと、そこはしっかり、そのスペースを作ろうっていうので、今週そこのスペースを確保できたので、これからちょっとできるかも。
おお、すごいじゃないですか。
なので、これからムーバレックス増えますよ。やった自慢が。
いいじゃないですか。自慢してくださいよ。
で、やっぱりあの、見ながらがいいですね。僕、
はい。
あの、ムーバレックス、結構必死で辛いんだけど、
うん、
結構気が紛れるのと、うん、あの、16分早く感じる。
うんうんうん。
あの、
え、もう4番みたいな感じが。
思います思います。あのね、それをしなかった音楽を聴いたり、
うん、
まあ、ポッドキャスト他の番組を聞いたり、いろいろ今までやってた時もあったんですけど、
うん、
だから足踏みとかが入ったりするじゃないですか。
はいはい。
そういう時に、どうもね、考え事をしちゃうんですよ。
うん、
あこの後何とかしなきゃとか、
うん、
あれどうしようとかって考え事をしてるから、なんかね。
その考え事って明日のラーメン何しようかとか、何のおやつ食べようかとかじゃなくて、
そうなんですよ。この後、あのカップラーメンどこで売ってたっけな
とか。そっか。なんかすごい心配しそうになって、ちょっと、ダメダメ、勘助に心許したら裏切られるって思った今。は
い、まあ、そんなね、あって、まあなんだろうな。
はい、
それで順番がわかんなくなっちゃったりとか、
うんうん、
で、いろいろあったんですけど、
はい、
映像がいい。ム、
うん、
ーバリックス映像がすごく、合ってる気がするとか思って、
うん。
でもなんか、意識しながらしないと、トレーニングとかって、ここに今力入ってるって意識しながらやると違うっていうのは、聞いたことがあったので、
うん、
あんまりこれ良くないのかなって思いながらも、
うん、
まあちょっと習慣づけるまでは、その、餌に釣られるっていうか、その映像
を見る。やらないよりはやった方が程度のね。
映像を見る。楽しみが自分に餌になってできるなみたいなね、今それがちょっと楽しみなんで、
はい、
ムーバレックスの回数は増やせていけるじゃないかなと。
おー、てか私も同じです。はい。
ただ、今度良くない方を行くと、タオル踏みミッション1が今回取り再開はしたんですが、これがいまいち朝やってたのかね、なんかできなくなっちゃって、どこでやろうかなってちょっと今迷走中なのと、
うん、
ミッション2の目つぶるのが未だにできない。
あ、まだ苦労してますか。
あ、全然ダメですね。長くて30秒とか
で
手ついちゃうんですよ。なので、ちょっとね、ミッション2をクリア全然できてないっていう、ちょっと苦戦状態な感じなんですが。まあでもちょっと少し、気持ち的にはいろいろな、あれがクリアになって余裕も少し出てきているので、このムーバレックス続けて、まあ、タオルの時間をどこかうまく差し込む場所を作って、
うん、
2番までどうなんだろうな、どうしたらクリアできるようになるのか分かんないですけど、まぁ、あ、ちょっとそれはチャレンジを続けてみるしかないかな、
うん、いう。やり続けてもらえれば大丈夫ですよ。
ちょっと苦戦をしておりますが、まぁ、あ、前向きにいきたいと思います。
素晴らしい。
で、こう、いろいろ、なんか、気持ち的には前向いてるんですが、
うん、
それがどんな形で成果に出ているのか聞いてみてください。
教えてください。
前回19 2009年10月22日に計測した体重 86.2 キロでした。
はい。
本日10月29日の計測、体重、じゃん !87.2。
1.0kg の増量です。
お疲れ様でした。お疲れ様です。
丼が3つ浮かぶんですけど。
前回が 24.9% でした。
はい。
まあ、しょうがないよね。ラーメン食べちゃったしね。
ラーメンじゃ、またラーメンのせいにしちゃダメ。ラーメンは悪い食べ物じゃない。
うん、食べさせられたわけじゃないでしょ。
ああ、メモリ。はい。体重です。今週の体重は、じゃん。25.6。
0.7% の増量です。
はい。お疲れ様です。逆リーチ。はい。チェックメイト。
ウエストです。前回ご紹介したウエスト、102.5 センチでした。本日の、ウソ、じゃあ、103.0。
0.5 センチメートルの増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、リバースパーフェクト達成でございます。
逆パーフェクトですが、これは誤差のうちなんですか？
いや、これね、確実に増えてる感じがします。っていうのは、
うん、
先々週ぐらいまでは87っていう数字を計測の時に見なくなったなって思ってたんですよ、うん、なのでもう86って言っても体重聞かれたら86かなって言っていいかなって思ってたんですけど、ああ水曜日から 87.2 で一回落ちるんですが、日曜日から 87.3 87.6 87.安定して87が出続けちゃってるんですよ。これはちょっとやばい。
だってほら、年末じゃないですか。
て、ああ、年末。
はい、だから着々と僕は帳尻をまた今年も合わせに行き始めたなと思って見てたんですよ。
いや、でもね、タイムラグがあるのは分かってるつもりなんですけど、
おお、タイムラグを学習した。
動いたタイムラグは大きいのに、食べたタイムラグって少ないよね。
うん、
すぐ乗るじゃないですか。
うん、だってほら、それだけ重量のものを体に取り込んだら一応その分は重くならないとおかしいじゃないですか。
一生懸命増える努力もなさっていらっしゃるじゃないですか。なんかこの成果発表を私たちネタ帳の中に、ちゃんと日付毎日書いてあって、ハンスケさん真面目に体重と体脂肪を毎日つけておられて、でもラーメンのとことおやつのとこ僕用意したけどあえて埋めてないってけど、ツイッター見たら何回もなんか熊本の五木のなんだっけ棒ラーメンかなんか食べたとかさ、
ラーメン美味しかった。
この表を見たらラーメン、俺が、しかも何も書いてなかったから俺大つけ麺白までは書いたけど、ラーメンいっぱい食べて、おやつもさっき言った、ココナッツサブルだけでもノーマル、トリプルナッツ、濃厚バターとなど、など召し上がって、ここはあえて埋めないようにしていらっしゃいますが、それだけ食べても、ウォーキング、水木金どうやったらほぼ毎日、体重が下がってっていうところですごいんじゃないんですか？
どうですかね。
うん、健全に回ってるサイクルができているってことですね。
うん、なのでちょっとでも運動が減ったらもうそら太る方に行くやろみたいな。
え、そうですよね。本当そんな感じで、なんかだからもう歩くのやめらんないじゃん俺っていう。
だってラーメンも
やおやつも。
ねえ、ちょっとどうしようみたいな。
いや、このままラーメン食べまくって、おやつ食べまくって痩せていただけた方が、
そうですね、うん。たくさんの人は希望を持てますよ。ラーメンを毎日食べても痩せられるなんて、と思ってもらえます。
うん。
あ、まあ、大つけ麺博の3倍は、まあ、月曜日ですけど、まあ、パ パーフェクトですね。ラーメンもパーフェクトです。さすがに3杯は月曜だけですけど、食べてます。
ラーメンもって言ってますけど、ラーメンの方が正しいパーフェクトですけど、うん、今回成果発表、リバースパーフェクトですから。
いや、おやつもパーフェクトだったなと。おやつ、本当にね、ココナッツサブ、だから、朝ごはんとお昼ごはんのおやつ以外にもおやつパーフェクトだったかもしれないなってちょっと思ったんですけど、多分そうです。夜おやつもちょっとパーフェクトになっちゃってるので。
1日6食を召し上がっておられると。
うん、ちょっと食べ過ぎですね。
はい。それでこれしか変化してないんだとしたら、うんうん、それはむしろすごい
そうそうそうそうそう、そうだと思う。
いいのかな。まあ、じゃあこれでおやつをまあ半分その昼間だけのにして夜をやめてつけ麺博行かなければ次週は痩せるかな。
いやだからそこでこの前のガリゴリゴリガリゴリのやつとかにして食べたのに量が少なくて満腹になったでいいんじゃないの？
うん、それでいいしましょう。うん、あガリゴリゴリゴリ美味しかったでしょ？
うん。本当にここがもううるさくて自分のなんか頭で考えてることまで聞こえなくなるぐらいもうああうるさいみたいな感じだった。
結構噛まないと食べれないから2つ3つ食べたらもう結構な感じになりません？
うん、
マクロ。
うん、そうよ。なったよ。
マクロ、あ、大きいの見つけました。
あ、見つけました。
うん、あのチャック付きのやつ見つけたので、
はい、
来週はそのチャック付きに行きたいと思います。な、多分来週痩せちゃいます。そうし、ということで、
はい、
今週ジャックパーフェクトでした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい。
じゃあ次回は、
あ、次回はそうだ、宣言忘れてた。次回は、あ、でも次回は祭日が日曜と月曜日が祭日なんですよね。
え、今度祭日なの？何の祭日今度？
文化の日の振り返り。
振り返り休日。
実がで月曜日休みです。
へえ。
なので、1、2、3、4、4回。一応外仕事、あ、外仕事明日行かねえんだな。
外仕事の回数しか動かないんじゃないの？今のままだったら。
そうですね、外仕事を
増やしてもらうんだ。
4回とムーバレックスを増やします。なのでウォーキング4回のムーバレックス3回以上な感じで宣言とします。
はい、つけ麺博は、
つけ麺博は、
まだ終わってるんでしょ。うちの近くのやつ食べてきてよ。
いや、
行くんだ。行くんだ。
ちょっとね、行きたいけどね、ちょっと気になりますけど、ね。まあでもそれは、哲夫さんとか遊びに行って、哲夫さん家のそばの実店舗で食べます。アテンド、よろしくお願いします。
ああ、行きます行きます。連れて行きますよ。
ということで、4回とムーバレックス3回以上。
おお。
頑張ります。
はい。
来週痩せちゃう。を発表できるように、痩せちゃったっていうのをね、
言ってみたい。
言ってみたい。
ほら、でもこの計算で言ったら、来週つけ麺博に行かないんだったら痩せてていい計算にはなるじゃないですか、単純計算だと。
ですよね、4回だし、ムーバレックスが2回増えるし、
はい、つけ麺博の分、ね、ラーメンマイナス何杯かができたら、
うんうん、
減っていいですよね。
ですよね。来週痩せちゃおう、俺どうしよう。
来週だけ痩せてもダメなんでしょ。できれば、ちゃんとね、年の瀬になる前に、ちゃんと年末調整じゃない状況で終わらせたいですからね、一回。
ですよね。はい。ということでございました。
はい。あ、そしたらさ、半助さん好きな忘年会のシーズンになるんじゃないんですか？
忘年会ね。
うん、ちょうどファーストシーズンのその半助さん、はい、あれおやつ好き、甘いのそんなに好きじゃねえんだよなというのを探そうと思って2011年の最後の年末の回を聞き直したわけですよ。そしたら、はい、その前に忘年会行きましたとかいう話になって、俺忘年会行きてーとかいう話になって、小学生かっていう話をやってたんですが、 はい、もう11月ですよ。忘年会言ったっておかしくないよね。
早い
ね。そうですね。早いところはもう始めますよね。多分来月あたり中頃ぐらいから始めるとこ始めますからね。
ね。
もう11月か。早いっすね。
そうっすよ。
いや、もうあと2ヶ月。
そうっすよ。
てか忘年会、未だにね、うん、ないんですよ。機会が。
あらま。
あ、まあ、でもあの後には行ってるんですけど。
うん、すごいじゃないですか。うん。
その後行ったのは、いや、もういいかなっていう。
え、だってあんなに憧れてたのに。
そうそう、あんなに憧れてたんだけど、あんまりに素敵な忘年会ではなかったので、いや、もういいかな。
てか、普通の飲まされる忘年会だったんじゃないの、それって。
そうそうそう。
だって、あなたその後にモンブランで食べる忘年会をされていたじゃないですか。2012年で世界を滅びるから、太っててもいいよね、と信じ切っていって、え、滅亡戦があったよね、どうしようか、太っちゃったよ、っていう。
そうそう、あれはね、良かったんですけど、あれも楽しかった。
いやいや、だから、あれを忘年会として認定されないんじゃないかぐらい、食に振り切った忘年会で。
ああ、そうなんですか。ああ、まあ、そっか、うん。普通飲むのか、
うん。そうですね。
うん。
いや、別に飲まなくてもいいでしょ、忘年会。
いや、そうなんですか。みんな
で。ああ、まあでも、うん、お酒好きな人はね、別に飲んでもらってもいいし。食べたい人は食べる。まあ、楽しい忘年会がいいね。
いいですね。そしたら、リスナーさんが半助さんに声をかけていただいて、忘年会しませんか、うんって言ったら、うん、週4回の運動じゃ減らんぐらいにいかんか。
あと忘年会までに仕上げるっていう目標ができるかもしれないですね。
ああ、そっちか。
そっちですね。それが
いい。まあ、どっちに仕上げるかわからないですよ。みんなの予想はまた大きく仕上げていくか、うん、みんなの期待を裏切って小さく仕上げていくかっていうのはありますからね、いろいろと。
そうね。はい、ということで、まあ、忘年会ね。
ハズケさんを太らせたい方は、ぜひ、忘年会に誘ってあげて、食べさせてあげてください。美味しいという言葉に食いつく男ですから、美味しいとこ行きましょうって言ったら、多分、もう、ホイホイついていくんじゃないかと思います。
尻尾振りながら行くよね、きっとね、うん。
朝のムーバレックスする時間あたりを狙ってお誘いいただけると。
うん、もう、ホイホイ行ってしまう
と。ホイホイ行っちゃって。
はい。でもどうなんですか、二人忘年会予定とかって、どれぐらい行くんですか今年や。通常はどれぐらい行くの、はい、
通常かどうなのか、まあ、お勤めの会社と、なんか僕のイメージは、仕事関係と、仕事関係が一つと二つぐらい、自分のところと、逆にお世話になってるところに顔を出すのと、プライベートの友達のどんどん3回ぐらいじゃないの普通。
あとはまあなんかね、趣味とかあったり、お付き合い先みたいなあったりすると、それに顔を出すとかがあると、またなんか5、6回みたいな感じになる方も。それこそ毎週とか連日っていう方もいらっしゃったりしますね。
あ、そう、連日っていう人いるよね。いや、今週毎日忘年会だったわ、とか。忘年会そんないっぱいあるんだとか思って、超羨ましいって思うんだけど。言って
ましたよね。その2011年の時は半助さんがゼロで、永井先生はもう、声かからない方が、年末の、年始の準備ができて助かるっていうので行かないでゼロで、鉄夫はと言われて、鉄夫が8だったんですよ。
8?
あの時は。
そうですよ、そうですよ。
うん。って話やったんですけど、僕は今年は1です。
1?1
です。いつもの。
はい。あ、もう決まってんの？
そうですね。毎年。
へぇー。はい。
うちのメンバーのモジュ君と、なっちゃんと、ストレンチアンサンブルさんと、というやつは、いまだに続いてまして。
はい、
今年はそれだけかな。
へぇー。
今の決まってるのはそんな感じです。
へぇー。じゃあ、少ないじゃないですか。それは行かないと。
うん。
うん。
行きますよ。
俺でもないな。うん、今お世話になってるとこは12月がもう、なんだろう。1年間を12月で稼ぐみたいな感じの。
今日は。稼ぎ時が12月に集中するんですね。
だから10月に忘年会できないんですよ。
い、忙しすぎて。
で、そしたらほら前倒しとかするじゃないですか。
あのね、そう思うでしょ、うん、忘年が来年なんですよ。
実質新年会になるの。
そうそうそう、新年会ってでも言わないんですよ、1でも、うん、忘年会って言うんですよ、うん、しかも1月は新年会で結構いろんなお店混むじゃないですか、
うんうん、
なので2月の中ぐらいに忘年会やるんですよ、
うん、
それは旧暦とかそういうことですか。
ですけど
中国かみたいな。
なので僕の忘年会は来年の2月の中旬に多分お声掛けいただけると思うので。
よかったじゃん。その2011年の時も新年会があるんだよって言ったら、でも新年会よりも忘年会の響きのが好きって言ってた半助さんだから、
あの、すごいいいのかもしれない
ですね。お世話になってる会社さんのおかげで、新年会って言われるも忘年会って言ってくれた方が喜ぶのはあなたじゃないですか。
はい。なので、来年の2月中旬、忘年会行ってきましたっていう。
そしたらじゃあ逆にさ、その、仕事で痩せられるんじゃないの？ハードになるわけでしょ？
あ、そうそうそうそう、多分12月、うん、忙しくなります。
だからそれまでちゃんとウーバレックスして体を柔らかくしてウォーキングして、行ってたら、動くのがきちっと、あの仕事がきちっと運動になって、
うんうんうんうん、
メインではないにしろ効果があって、仕事で痩せました。
そうだ。仕事ダイエットができるね。
うん、
痩せちゃうどうしよう。なので、おやつ、ぜひ皆さん、はい、おやつも紹介しといてください。
はい、もうにまに
ま痩せたくないみたいな感じになりましたね。
いや、あのね、僕の目標、裏目標が一つあって、
はい、
体重とかもあるんですけど、
はい、
あの、食べないと痩せちゃうからなって言いたいんですよ。そういう、ことを言う人がちょっと何人かよ僕の周りにいて、
ああ
、しっかり食べとかないと痩せちゃうからみたいな、何こいつって気がするぐらいちょっといるんですよ。
ああ、
これでも確かに体が出来上がってあれしてたらちゃんと食べないと痩せちゃう状態になるのかなとも思ったりして、
その人朝ラーメン食ってるか聞いてみて。
いや、食べてない。
絶対食べてないやろ。ってか、食べれないよね。そんな重たいのは朝から無理ですとかいう方いらっしゃるでしょ。ってか、そっちの方が多くない？
それ言ってた気がする。うん、なので、ちょっと、こう、ほっとくと痩せちゃう体がちょっと裏目標みたいな。
でも、ほっといてないのはあなたでしょ。朝からラーメン食って、朝と昼の間におやつ食って、昼と夜の間におやつ食って。
今もほっとけば痩せる体ですからね。ほっとかないだけで。
そうそう、ほっといてないやん。ガンガン吸収しようやん。
そっか、俺ほっと、
自分や。自分がほっといてないやん。
自分がほっといてないだけですよ。
もう、至れり尽くせり、揚げせん据えぜんで食べ物、ガンガン運んでくるからやん。
そっか、ほっといてないんだね。
お
ぉ。俺、すごく、お世話な。お世話焼きな感じなんだね。はい。
ほっとかなきゃいけないとか言ったら、無理です、ほっとけませんって言って補給してしまうんやろ。
そうか、そうか。そうだ。そういうことだ。うん、今気がついて。
だから同意していいんですよ。全然その人たちに。
うん、そうだよね。
そうだよね。そうだよね、うん、って言ってあのいいんですよ。
俺はちゃんとほっとけるからそうじゃない状態になって、ちょっとほっときすぎだけどっていうことだよね。
そういうことだね、
うん。でもそういう方って本当、あの、頑張って、特に疲れると食べれないっていう方いらっしゃるじゃない？
うん。
まあ食が細いっていうことなんだろうけどね。うん、だからもう、半助さんの年で朝からラーメンですとか言ったら逆に、すごいって言われるんじゃないの？
そうかもしれないですね。
うん。
いや、朝かってよく言われますけど。
でしょ？長井先生、やっぱ内臓は元気なんですよね、半助さんの。
とても元気です。だってあの、ハンスケさん、ラーメンだけだったらまだしも、割とお肉とかも結構しっかり召し上がってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからあの、本当に内臓多分ものすごく元気なんですよ。
悪いわけないですよね。そして食べた分がちゃんと身になってるってことは吸収できてるわけでしょ、
はい、そうです。だからちゃんとあの、正しいじゃないですか。
ね、あの、胃腸が悪かったら結局素通りっていうことだってあり得るわけでしょ。
けとか。
ありえます、ありえます。
うん、食べた分だけちゃんとこれだけ太れるってことは。
ちゃんと取り入れた栄養を体に吸収してるっていうサイクルが、円滑に回ってるっていうことですから。
正常なんだろ
う。また、安住紳一郎さんのラジオでごめんなんだけど、20代は、男性がモテる要素は20代が容姿で、30代が、なんだかな、健康かなんかで、40代は内臓っていう話があったのね。
え、それは食べれるっていうこと？
うん、だからもう内臓、いくら見栄えが良くてお金があっても、もうこれぐらいになってくると内臓は、それこそさ、きちっと節制してても、遺伝的とか体質的にダメな方いらっしゃるわけじゃない？
はいはい、
ね。出るんですよね、そういうのが、ね、ちょうど40代ぐらいから。うんうんうん、はい。
だから、そういう意味じゃ、半助さん恵まれてるんじゃないの本当に。あの、嫌味でもなんでもなくよ。嫌味でもなくよ。嫌味でもなくよ。うん。
いいもんいい。
いや、ほんと？うん。だから、モテるかもしれないよ、はい、これから。
モテるのかな？モテたことないですけどね。
朝ラーメン食べてるんです、食べてきたんですって、キャー素敵今からおやつ食べるんです。キャー素敵。
そんな人がいたら見てみたいけどね。
ちょっとほら動物として生存能力高いっていうこと
ですから。そうですよ。
そっか、
うん。しかも自分に豆というね。
世話焼きだと。
うん、
サポート体制バッチリなの、
ね、ですね。お仕事で痩せてしまわないように、誰かリスナーさん、東京に近い方、横浜に近い方、半助さんを忘年会に誘ってあげて。
ぜひよろしくお願いします。
そうですね。で、あの、美味しいものを一緒に。で、あの、半助さんと一緒に食べてると、うん、確かに、あ、本当に美味しいものを食べてるときって、人ってこんなに幸せそうなんだなっていうのを、ミラーリングできますから。
そんなですか。
こっちまで幸せになるっていう。
はいはい。だから、あの、ハンスケさんを痩せさせるなんて、なんてひどいことをしてるんだろうって、心も同時に痛むんですけれども、
うん、
まあまあまあ、それを置いといていただいて、うん、ぜひ、あの、本当にあの、人がこんなに美味しいっていう表情をするんだっていうのを確かめたい方は、ぜひ、ハンスケさんをですね、お誘いいただいて、うん、美味しいものをちょっと、あの、一緒にご商売いただくといいかなと思います。
すごいですよね。永井先生の目の前で満面の笑みだと、永井先生は思ってたけど、半助さん側は、これや、普通だったら、普通盛りで2杯もらうところ、永井先生の前で2杯お代わりするのはちょっとあれだから1杯にしとこう。でも1杯だったら山盛りにしてもらおうとか、いうぐらい、完全に満面笑みじゃなかったわけでしょ、実は。
はい。
でも永井先生から見たら十分満面の笑みで。
そうです。だってあの、美味しいことを楽しんでいるっていう感じでしたから。
そ
したらまだ本気じゃなかったっていう。
それでもまだ本気じゃなくセーブしてた笑顔がもうそれぐらいだったっていうことなので。
はい、だから、ハンスケさんにはその日まで頑張っていただいて、今日まで頑張ったから、今日は美味しいものを目いっぱい食べるんだっていう日があってもいいと思うんですよ。
うんうん、
だからぜひ、あの、そういうところにあの皆さんのおすすめのお店をちょっとご用意いただいて、ここだったらハンスケさんに喜んでもらえるに違いないっていうところで、本当に美味しそうに食べるんですねっていうのを実感してもらえると、とてもあの、はい、あの人の幸せっていうのはこういうものなんだっていうのを具現化してますから、もうすごいです。あの、のんのんしちゃう勢いです。ありがたや、ありがたやです。
なんかすげえ、心が痛くなってきたので、次の、はあ、さんのカンペ行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鉄夫です。はい、宣言1でしたが、今日駆け込みで走ったので、
うん、
2、
うん、
有酸素運動2行きました。ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。40分以上の有酸素運動は2回でした。で、ABS、AAR は、1日サボった。
ほう。
かな。
どけ。
あ、うん、でもね、2回朝と夜できました。
おぉ。
ちょっと忘れてた。これ昨日寝るときやりました。はい。で、SER も、SER は毎日やったか。はい。そして、25日だけは2回できました。
うん。
はい。で、ムーバレックスが、うん。朝起きてすぐしないとちょっと、 ABS AR は朝起きてすぐというのができたので、これだけなんか毎日できてるんです。で ASER やってそのまま、
うん、
ちょっと、ね、寝起きぼーっとしちゃって時間過ぎて寝坊までいかないけどちょい遅かったっていう時にやっぱちょっと20分フルが無理なんですよね。
はい、
はい、16分分と鉄道スペシャルということで2分2分の6分追加があるんですが、もうその時はその鉄道スペシャルの6分分だけやって、とにかく前々回だったっけ、やらないよりはちょっとでもやった方がというところで、やり出すと、正直、あ、寝坊した、あ、もうめんどくせえって思わなくもなかったんだけど、やり始めると、なんか、もうやめるの?みたいな感じで、僕が言い出して、で、僕が、お前さっきめんどくさい言ったやんかみたいな感じで僕の中で喧嘩が起こるぐらい、やっぱやり出すと違うんですね。
うんうんうん、うん。
やり始める前が大変なんだよね、やっぱ一歩目がね。
うんうん、そうですね。
と思います。だから、半助さんの話と全く一緒で、考えないが一番だね。
うん、と思いますね。
結局、僕のダイエットを邪魔してたのは僕だったんだね。
あ、そうそうそう、そういうのは思いますよね。
ねえ。よくスポーツ選手がライバルは自分ですとか、違うか。いや、言ってたけど、敵は俺だったみたいな。俺がディフェンスしてたみたいなね。
本当でもそんな感じはありますね。
何も考えない方がいいんかみたいな、俺の脳は邪魔かみたいな感じがして、ちょっと虚しい気がしなくもないですが、はい。でそうだ、ムーバレックスの時にその見ながらムーバレックスのやつを、ちょっと見ためてた DVD にしようと決めてたのに、1本終わった後に次何しようかって考えてしまったので3日ぐらい空いちゃったんですよ。ああこれああとかなって、だから これも決めてそのルールで粛々と見ていった方がいいね。
あ、かもしれないですね。
あ、これやめとこ、あ、こう、とかいう考え出したもんで、うん、なんか3日ぐらいなんか中途半端の日があってしまいました。
うん、
それも含めてやっぱり俺がアホかみたいな感じになりました。
うんうん、
はい。本当にもう、見苦しい限りです。で、野菜なんですが、極力自炊、ちょっと今月めちゃ、苦しかったので自炊が多かったです。で、ほぼ、キノコ類だけのパスタ。
うわ。
山盛りになっとるでしょ?
いや、うん、山盛り。いや、キノコがいらない。
あれだね。でもこれ、ほぼキノコしかありません。マイタキとエリンギと。まあ、ニンニクがあるぐらいかな。はい。
うん、
あとは、グラタン。
麺よりキノコが多そう。
ぐらいでしょ?
うん、すごい。
はい。あとは、グラタン。サイゼリア行った時にグラタンにほうれん草のグラタンにしました。
うまそう。
はい。あとは、ハンスケさんがスケジュールを調整しそびれて、行きそびれた徳佐ヶ峰に行ってまいりました。
あ、これだったんだね、やっぱりね。
はい。ハンスケさんご推薦の鍋。
うん。
はい。自転車の今度はマウンテンバイクの中継で、いつもよりもちょっと小ぶりな中継で、6名だけということに鉄を入れていただきまして、うんうん、そして、うん、多分、ハンスケさんが前回言われてたツワのホテルに行きまして、
うん
うん、一人一人に鍋が出るはよくあるじゃないですか、旅館とかビジネスホテルでもね、うん、でもこれ3人分くらいの本気の鍋じゃんっていうのが一人いっぱい来るんだね。
ちょっと大きいよね。
はい。
ちょっと大きいよね。
で、豚と鶏のすき焼きみたいな感じでした。
あ、ちょっと、
うん?
すき焼きみたいな感じ?
うん。昆布だしと醤油だしの感じで。で、ごまと唐辛子を入れてピリ辛鍋にしてくださいみたいな感じだったです。
そうそうそう。あ、食べたい。すごい美味しかった記憶があって。でも、宿違うんかなとか思ってたんだけど、あ、この鍋を見て、あ、一緒じゃん。
はい。
って思いました。
はい。で、いないはずの半助さんの話題で持ちきり。はい。鍋のところでは、半助さんは去年、この鍋の後に肉うどん食べたんですよ、とか。翌日、スキー場、 のところで雪が降ってない状態でマウンテンバイクが下り降りるというところですね。で、あのスキーのなんですか山小屋的なのがあって、そこに食堂があったりするんですが、そこでカレーを食べる時もいないはずの半助さんに、去年半助さんこれベロッと食べてですねとかいう話で、もう食べるところになると半助さんの亡霊が、
そうだった。
解かれないですね。はい、そこでも。
もう6本の中で半助さんはすごいというほぼ伝説化してるのを身に染みて感じました。
失礼しました。
いやもう皆さん半助さんを一目置いていると。
はい。
はい。ということ。
そこで一目置かれてもねっていう。あでもこれ美味しかったでしょ。これです。はい、羨ましかったです。
で、僕はもう、そこそこ、もう年も取りまして、昔なら2杯食べるところが、ちょっと軽めの1杯で足りるかな、足りなかったらお代わりすればいいかなと思ったら、おお、意外と足りて、ああ、やっぱ俺も年取ったね、という風になってきたんですが、ご飯、
うん。
3杯食べてしまいました。びっくりした。美味しかった。
美味しかったんですね、それだけ。
美味しかった。自分でもびっくりしました。3杯を食べるとは思いませんでした。うん、はい。そして、帰ってきて、博多駅で、リンガーハットのちゃんぽん。うん、そして、昨日が、またキノコだけのパスタ。で、今日が、野菜いっぱいの、もやしいっぱいの焼きそばということで、うん、野菜が入って、食事は結構続けられたかな。
ね、いいね。
そうですね。
はい。
これはかなり素晴らしいじゃないですか。僕的にはあんまりこのキノコ率がすごい高い。
分かってますよ。声のその下がり方で。俺が成果を上げたことに、成果じゃないや、ちゃんと約束を守ったことに対する下がったテンションと、あとキノコだろうなっていうのがもう容易に想像がつきましたよ、今。
はい。ダイエット番組でこれだけキノコを煙たがるっていうのもなかなかない
んですよね。すごいですよね。しかも今、旬で、は
い。これだけ相性のいい食材ないんですけど。
ね、旬で安くて、量もあるし、味も乗
ってる、はい。で、カロリーも低くて、繊維質もあって、ミネラルもあって、なんて言って、うん、ダイエットには本当にいいことずくめって言われるんですけれども、うん、それをこの打滑のごとく意味嫌うというですね。
ね、あの、栗と芋の時にはまだここまで下がってなかったのにね。
栗と芋は好きなので大丈夫です。
そうですか。はい。
本当大変ですよね、このキノコ類ね。
すごい、今のは。果てしなくそらぞらしく聞こえましたけど、本当に、本当にいいんですよ。
俺はせんけどね。キノコいいんでしょ、俺せんけどねみたいな感じがすっごい伝わってますけど。
もう何言ってもダメだよね。絶対俺は食わないしっていうのがどうしても出ちゃうよね。
出てるよ。出てないとでも思ったんかい。うん、すみません。いや、すみません。ちょっと私が、皆さんに見せてる写真が本当にキノコのところがドアップなんだよね。そこはちょっと半助さんに悪いなと。ね、はい。
ただまあ、これ、食事としてはすごくいいじゃないですか。これでキノコが多くてっていう話だったらば。
すみません。全然インスタ映えしてない。もう麺が隠れるぐらいキノコが山盛りになっててね。はい。というやつなので、そういう感じでございましたが、運動は2回行きました。
はい。
それでは、参ります。はい、前回計測した体重が 83.5kg でした。
はい。
今週は、じゃん !83.1!
お !0.4 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、そんなに褒めてくれるとは思いませんでした。
なんで、なんで。素晴らしい。
あ、ありがとうございます。それでは、体脂肪率です。前回が 27.6% でした。
はい。
今週は、じゃん !27.6!
プラスマイナス0でーす。
お疲れ
様です。お疲れ
様です。ですよね。はい、大変失礼しました。微量で申し訳ない感じですが、ウエスト。前回配信計測したのが 93.7cm でした。今週は、じゃん !93.8!
0.1 センチの増量です
!0.1 センチでも増量したらそんなに喜ばれるんですか？
でもなんか、減って、マイントントンでプラスってなんかすごいね。 マイナスもあるし、ゼロもあるし、うん、プラスもあるみたいな。フルセットみたいな。
すっげえ微妙なね。はい。
というまあ、誤差ですね、これね。
誤差ぐらいですよね。はい、
うん。
そうですね。だからまあ今回はステイっていうぐらいの感じかなという印象ですかね。うん、
はい。はい、
う
ん、おやつ、トリプルナッツも食べましたし、ドラゴンサンダーも、まあ、黒ビハも食べました。
うんうん
うん、
そうだね。そんだけおやつ食べてこのステイって羨ましい。
え、ね、うんうん、いや、あなたかあなたは激しく動いて激しく食べていらっしゃるじゃないですか。
いやー、でもなんかなんとなく、まあ、ステイぐらいにな、ステイになってるのがいいな。
うん、なんか、計測は変わらないんですけど、永井先生に施術していただいた後から、なんか、服を着た、特にちょっと寒くなってきましたので、もう一枚上、T シャツだけじゃなくて T シャツと上にパーカー羽織るみたいな、ジャケット着るみたいなシチュエーションになるじゃないですか。で、
はい、
お腹が少し目立たなくなってきました。
おー、すごい。
ありがとうございます。
いえ、とんでもない。こちらこそ。よかった。でも、続いてるっていうのはとても大きいですね。うん、
だから、
う
ん、多分、運動はやれてる方じゃないから、ABS、AR とムーバレックスは効いてるってことじゃないですか。
素晴らしい。
ありがとうございます。
そこはありますね。いえ、とんでもない。定蔵さんにやっていただいてるからっていうの、でも本当にこれ面白くてですね。
はい。
例えば体重が減るっていうのが一般的に痩せるっていうイメージじゃないですか。ただそれと体型が変わるっていうことがイコールにならないことが非常に多いじゃないですか。痩せたからって言ってその数字の分体型も変化するかっていうと意外とそうでもないじゃないですか。体型で言うとサイズは増えてしまったりすることもあったりとか、なので、まあ何が言いたいかと申しますと、
はい、
例えばダイエットっていうことだけで考えた時に大きく分けると二つ動きがあると考えてもらえるとうまくいきやすいんですね。
はい。
ほう。
で、まあ一つが要はカロリーの出し入れするための運動。
うんうんうん。
まあ、いわゆるこれが体重を減らすっていうことにつながっていく運動ですよね。
やっぱ、それは、消費、摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多ければ体重は減るんですか？
それが一概に実はそうでもなかったりするというのもあるんですが、
うんうん、
ただ消費カロリーを、まあ多少意識することは大事なんですけど、極端に抑えるとかえって痩せにくくなるっていうのもあるんですよね。
うんうんうんうん、
だから食べるのをあまり我慢させてダイエットをするっていう方法が最近は少し見直されてきてまして、やっぱり食べるものをだから選ぶっていう感じですよね。同じ食事をするんだったらどういったものを食べるかっていうことを考えた上で食事のことを捉えて、その中でまあカロリーだったりとか栄養のバランスで痩せやすい体を作るっていうのが割と主流になりつつありますね。だからもう本当に好きなものを好きなだけ食べて、あとはその分運動をその入れたカロリーぐらい動けばいいんでしょって言っても、まあなかなかそれができないっていうのも一つありますし、もし仮にできたとしても、その理想値通りに体重が変化しないんですよね。なので、まあただ一応汗をかくっていうことがあって体重が減るっていうのはエネルギーを外に出すっていう行為が必要なので、
はいはい、
それ自体はとても大事なことではあるんですけれども、ただそれをやったからといって思った通りに体型が変わるわけではないんですけれども、多分皆さん体型を変えたくて一生懸命汗をかく方もいらっしゃるじゃないですか。で、ここもう一つ、まあ、出てくるのが、要は体をいわゆる作るためというか、自分の思う形に、まあ、デザインするっていうのが一番わかりやすいですかね。要はシェイプするような行動を、運動をしていくのが、まあ、もう一パターンあって、それが自分の体型を決めるところが非常に大きいんですね。だから痩せるために汗をただ流すっていうことで自分の体型が変わるんですけれども、思ってるように変わるかっていうと、おそらくそうでないことが非常に多いんですよね。
でもなんか消費カロリーが多かったら自分の思い通りの体になるようなイメージで思い込んでますよね。
ですよね。多分そのイメージがすごく強いんですけど、うん、それがゆえにうまくいかないことが実際多かったりするんですよね。
じゃあこんにゃくばかり食っとけば思う通りの体になるわけじゃないってことですよね。
もうそれに関してはならないと言えてしまいますね。
てかなった話を聞いたことがないですもんね。
体重はもしかしたら減るのかもしれないんですけど、うん、体重のじゃあどこが減ったのかっていうことと、
うん、
多分皆さんが大体ウエストのあたり、お腹のあたりって気にされる方は非常に多いじゃないですか。
はいはいはい。
で、ほぼほぼそのあたりが変化をしないんですよね。あとはももですね。
うん。
もうこの2箇所に関しては多分食べるものっていうのをコントロールするだけでは絶対に変わらないって言っていいくらいなので。
へぇ
ー。だからこそ半助さんに、ミッションをこなしていただいてるのは、体の質を良くすることによって痩せやすさをさらに増幅させようっていう狙いがあってのことなんですね。
うんうんうん。
ただそれと汗をかくっていうことは別にやっていただいてるじゃないですか。
うんうん。
だからその両輪をうまく噛み合わせるっていうことも大事ですし、あとは自分にとってどっちが優先順位が高いかっていうのを正しく決めてからやった方が成功はしやすいんですよ。
うん。
例えば単純に体重が多くて脂肪が多い人が体型を変えるための運動だけすればいいやっていう話になると、
うん、
多分それでもなかなか形としても変わっていかないしっていう、
うん、
ただ自分は痩せられればいいんだよっていう風に考えてる方がもう本当にひたすら例えばじゃあストレッチだけですごく痩せましょうって言ってもまたこれも難しいお話だったりとかしまして、
うん、
だからその部分っていうのを少しこう分けて考えるとうまく自分の体を変化させやすいなというのはあるんですよね。だから鉄道さんの体型が変化をしてもらいつつあるのも、
うん、
やっぱり鉄道さんの体の中心の部分の筋肉の質を良くしていくっていうことを目的にした動きを今してもらっているので、
うん、
極端なこと言えば体重が変わらなくてもサイズが変わってくるっていうのが一番まあ今の状況では望ましいというか、
はいはい、
一番考えている状況だなと思っていて、
うんうん、
だそういう風に変化をしていくのが一番実は鉄道さんダイエットとしては正しく進んでるっていうことなんですよね。
ありがとうございます。
だからそれでちゃんと変化が自分で気づいた、ままといいますか、自分でずっと気づいた、うん、変わってきてるって思えるのはとても大きいですし、あともう本当にこれはよく思いますけど、どんなにいい服を着ていようが、
うん、
多分やっぱりその中身がしっかりと形が綺麗でないと、
うん、
いいものには映らないし、また逆にすごく安いものを着ていても、
うん、
多分中身がしっかりしているとすごくビシッと映えたりとかするんですよね。
うん、
でそのことによって例えばお仕事とかでも多分印象ってすごく変わるじゃないですか。例えば猫背の人と姿勢がスラッと伸びた人と最初の第一印象でご挨拶をさせてもらうのって多分大きく得る印象っていうかイメージ変わると思うんですよね。
そうだね。
あ、いたたた、
だからこの部分で本当に意外と本当にどんなにいいスーツを着たりとかしていても、うん、やっぱり中身が特に今って割と体にこうぴったりフィットしたスーツが主流だったりするじゃないですか、
うん、
そうなっていくとそういうものって特に中身が問われたりとかするので、うん、中身がこう、ね、ちょっと緩んでしまってたりするとそれも良くも悪くも目立ってしまったりするので、
うん、
だから本当に中身をきれいに作るっていうことは僕はとても大事だなと思っていて、多分自分の生活をしていくサイクルも結構変わると思うんですよ。
うんうん。
人は多分やっぱり見た目に大きくイメージを左右されて印象を左右されると思うので、
はい、
だからいろいろなことがまあうまくいきやすい。よく本当にだから多分大幅に痩せた女性、僕のお客さんです。大体まあ3ヶ月で10キロぐらい痩せてもらうのが平均だったりはするんですけれども、20キロから痩せるとやっぱり人生変わったって本当に普通に言われますからね、皆さん。しかも良い方に変わるっていう、やっぱり自分の可能性がすごく広がるみたいですね。特に女性はその傾向が強いらしいので、だから体型が変わるっていうことは僕は割とこう、なんでしょう、いろんな意味で価値があるなというか、健康な状態を維持するということも含めてですけれども、
はい、
多分自分のこう生活まで割と大きく変えていける可能性のあることなのかなと思っているので、
うん、
できればだから本当にどういう体験になりたいかを考えて、それに向けてどうするっていうのがある方がダイエットとしては面白いのかなと思ってたりはするんですよね、
うん、
でそれが最終的に半助さんの言っていたようなこう 食べていないとこの体型が維持できない、細くなっていってしまうっていうところまでたどり着いたらとても毎日が楽しいじゃないですか。
そうですよね。
だからそういうふうな、ね、ことを実現できるととても楽しいですし、あの特別な才能があったりしなくてもそれは実現できることっていうのはとても面白いと思ってるんですよね。多分どなたでもその人に合った正しいやり方で手順を踏んでいけると成果が出るので、うまくいかないんだとすると多分手順かやり方がずれてしまっているっていう話なんですよね。だからそこがうまくあったら本当にあの面白く変わっていくし、多分自分の変わっていく実感があるとそれこそモチベーションが上がる
でしょうね。
それはありますよね。
その時点で多分人から気づかれ始めて、で気づかれ始めるともうものすごく誰からも言われるようになりますから、そうなると逆にやっぱり迂闊に太れないなっていう気持ちにもなっていきますしね。だからサイクルとしてはすごく好転するなっていうのもあるので、なんか体型を変えるっていうことを考えられると本当にあのとても面白いですし、あのこれに関しても本当に年齢問わずだと僕は思ってますから、僕のお客さんであれば72歳の人まで変わってるので、72歳で3ヶ月間で12キロかな落とした方がいらっしゃいまして、
すごい。
もうでもそこからもう本当にあのいろいろね、アクティブな趣味が本当にいくつも手掛けられたりするようになって、やれどこかに旅行に行きたいとか、それこそあのスマートフォンの使い方を覚えたりとか、だからそういうものをすごく、あの、多分いろいろとポジティブになれるっていうか、多分楽しいことが増えるなと思うので、もう本当にあの、ね、聞いてくださってる方だけでも、たくさん痩せてもらって、楽しい忘年会を半助さんとしてもらえるといいなと思ってたりしております。
はい。ぜひぜひ。
えらい軽いぜひぜひでしたが。
なんか、本当そうだなっていうか、よく永井さんが言ってたけど、もう早くそこに行っちゃってから、次のいろいろ考えればいいじゃんっていう話があるじゃないですか。
はい、そう、痩せるってスタートラインに立つっていうことですからね。楽しむのがそこからなわけですからね。
だから早く、早く出ちゃった方がいいでしょっていうのは、思いますねっていう。だから早く。痩せて後で食べればいいじゃんっていうね。まあ先に食べちゃうんですけど、僕の場合は。
前半ずっとその話でしたよね。なんとかプラマイゼロに持っていく。
ね。その順番がね、先に頑張って痩せちゃって、後で好きなように食べたらいいじゃないっていう言われているのがまさしくそうだなって、日々。思います。
思っていらっしゃるんですか。
ああそう思います、ああそのさっきの、ね、スーツなんかにしても本当なんだろう、あの今ってタイトな感じのデザインじゃないですか、
はい、
自分も着てみた時の感じと、あでもあの人の方同じようなデザインなのに全然見栄えが違うなって、やっぱああいう方がかっこいいよねっていうのは思うので、やっぱああいう風になりたいよなとか思うし、なのでやっぱそういう意味でも早くそういう風になってしまえばね、そういうのもおしゃれも楽しめるのかもしれないなとかね、もする機会が増えてきておりますっていう感じです。
うん、行ってみたいですね。はい、じゃあ鉄道の場合やっぱりムーバレックス ABSAR をやった上で有酸素運動、そうだよね、もうこれも2回じゃなくてもっと回数いけたらよかったんでしょうけどね。
でもちょっとやりようがあるといえばあるんですよ。
ほう、というのは、
ですね、例えば、
はい、
今度食べるもののお話になっちゃうんですけど、
はい、
鉄道さん割とパスタを召し上がる機会が多いじゃないですか。
はい、
そう、あの
パスタの、
はい、
麺、まあ、パスタですよね、
はいはい、
が例えば全粒粉が入ったものになるとかで、
はい、
また変わってくるんですよ。
ほう、
多分あの、やっぱりあの、いわゆる精製された小麦とか、
はいはい。
やっぱり上白糖みたいなものっていうのが吸収しやすいんですよね。
はあ、はあ、あの白いもの系と言われるやつですね。
そうです、そうです、はい。それの方が吸収してしまうので、
はい、
溜まってしまうので、
はい、
例えばそういったものが電流粉だったりとか、例えばお米を炊くにしても雑穀が入ったりとか、
は
あ、あの、まあ、麦みたいなものが入っていって、
はい、
あの、体に入る量が少しコントロールできると、多分有酸素運動1回分ぐらいは、
何
減らせていく。
何
あ、でも、そのくらいは変わりますね。
ハ
スクさん、電流粉のラーメンを探すんだ。
あるある
ラーメンありますよね。
そうなんだ。
うんうん、はい、
それありますあります
。うん、美味しいですよ。俺、
ね、
あとそれに加えて、はい、例えばあの一日あの自然と良い姿勢が保てていると、
はい、
内臓の位置が自分の骨格に対して正しい位置で動くようになると、
はい、
正しく代謝をするわけです。
はい。
ただもしそれが猫背になってたりとか、
はい、
ちょっと崩れた姿勢だと、うん、やっぱりだいたい 8% から 12% くらい機能低下するって言われてるんですよ。
ああ、深いね、それは。
そうすると、その分、例えば食べてないのにご飯1杯分くらいのカルシウムが消費できないで残るじゃないですか。
おお。あと。
そうすると、そう、あの、食べてない、食べる量を減らしてるのに変わらないって話になったりとかもするので、
うんうん、
いい姿勢が無意識に維持できるようになっていると、それだけでだから消費カロリーも上がるし、はい、あとあの、お腹の下の方、腹直筋の下部っていうやつですね。
ほう。
あの、腹筋の下の方ですね。
はい、
っていうのが、たるんでるとやっぱりどうしても出やすいのが、姿勢が良いとそこは引っ張られて伸びていくようになるので、
ほう。
それだけでも実はあの、下腹を引き締めていったりとかすることにもつながりますからね。だからまああの食べるもので工夫をした方がもしかしたら手間が少ないのかなと思ってるところもあるんですよね、
はい、
今であればまだそこをいじると多分有酸素運動のことを数を増やす努力をするよりも手っ取り早いかなっていう感じはありまして、
ありがとうございます、
はい、あとは今だとあれですね、あの ABS とか AR とか、
はい、
あと鉄道スペシャルですね、これはもう鉄道さんだけに授けているムーバレックスの新バージョンなんですけれども、はい、このあたりだけはしっかりやっておいていただけると、
はい、
かなり多分姿勢を自然に維持する筋肉の質になりつつ、
は
い、ウエストを引き締める効果が働くと思うので、
はい、
まあ、ここだけは本当にあのちょっと続けていただけると、
はい、
これはあのウエストのためには絶対プラスになりますし、多分姿勢が変わるとやっぱりあの、なんでしょう、体型自体も変わってくるんですよね。そのことによってやっぱりあの見た目っていうのが一番早く変化させられるので、 ABSAR と鉄道スペシャルに関してはちょっとあの頑張っていただけると体型を変えることに大きく一役買うかなと思ってますので、
はい、ありがとうございます。あの、ハスケさん、あの、中井先生にしていただいた、施術していただいた時にっていう話があったじゃないですか。
はい。
で、僕、あの、うちの前の結婚してた時に連れて行ってた北九州の整体の先生に触られて以来っていう、左足の付け根、
うんうん、
鼠径部っていうんですかね。あの、左足とお腹の境目ぐらいのところの、うん、腸の一点が張ってて、そこをちょっと指で触られると痛っていうとちょっと語弊があるけど、張ってるのが分かる感じだったんですね、うん、での目に光が入ってというところがあったんです、うんうん、でそれはしていただいて、それはもうできれば毎週1回ぐらい長井先生にしてもらえば気持ちもいいし目に力が入るしだったんだけど、その鉄道スペシャルのところで、ここを、腰のところを、ムーバレックスの4番の変形みたいな感じで、こう、動かすんですよね。
うんうんうん、
で、やると、直接触っていただくほどではないんだけれども、張ってる感じのところが意識されて、で、多分効いてるんだろうなと思うんです。で、この前の徳佐神ね、もうかなり歩いたんだけど、足の、今回はちょっと、そういう泥、あ、で、さらにその、スキー場がドロドロ、前日まで雨が降ったりしたんで、ドロドロだったんですよ。なので、いつもの靴じゃなくて、長靴みたいなの履かなきゃいけなかったので、そういう意味で足はくたびれたんですけど、前も話したビッコみたいな、その、なんていうの、8分布でトントントントンって歩けず、タッカタッカタッカタッカになるっていうのは、やっぱここ、バランスとか姿勢がおかしくなった、
うんうんうん、
いいわけじゃないんだよね。だから均等にいかないからビッコになっちゃうんだよね。うん、というところがなかった。だからここは痛くない。
すごい。
ありがとうございます。
いえ、でもその状態で多分代謝も上がりますしね。だから良い方向に本当に体が変わり始めやすいと思います。
ありがとうございます。まあ、ここまで効果が分かるとまた ABS、AAR も鉄道スペシャルもやりやすいわね。というのがですね、またね、あ、まだ、はい、ね、もうテンションの低い、素晴らしい、ありがとうございます。あのね、半助さん、パスタがね、またうまくなったんだよ、俺。もうね、俺の料理の腕が上がって、飯がうまい、うまい。
いいことです。
いや、あ、さっきのすごい、素晴らしいです。全然テンション違いますね。
いやいやいや、さっきの素晴らしいっていうのは、ちょっと、いや、すごいなと思って。その、ムーバレックスの組み合わせ、まあ、ムーバレックスっていろんなパターンがあるんだよっていうお話も、何回かね、
うんうん、
はい、されてますけど、基本の5回、ご紹介しておりますが、その、うん、他にすごい数があって、その組み合わせでその人に会ったっていうのはね、あの、お話ではこう聞いてるけど、本当に具体的にそういうふうな事例というか、あれが紹介できたのすごいなと思って聞いておりました。で、それが、うわーっていう、そんな気が抜けたみたいになっちゃってたのがあれなのかもしれないけど。
その後のパスタの話って声と全然違ったんですけど。は
い。でなんか本当に、あの、おーっていうのが、こう、平らになっちゃったのかな。うん、いや、本当すごいなと思いましたね。
はい。
その、に合った組み合わせを使うと、そういう具体的な成果が出てくるんですね。すごいなと思います。
そうです。だから、ハンスケさんも今やってもらっているミッションが、うまく噛み合っていくと、うん、多分、体つきが変わっていくんですよ。うんうん、絶対にあの足の使い方が変わるので、
あ、そのね、
ハンスケさんってまあ足の使い方ですからね、
はい、タオルの方に関しては本当に、あ、違うっていうのが分かったので、またもうちょっとしっかりやってまたお話したいと思います。
はい、
はい、
じゃあ鉄道は有酸素運動3、
うん、
ABS、AAR、ムーバレックスは前にします。
それっぽいな。もうそこ、完全に負けた感じだ。素晴らしい、
うん。ありがとうございます。で、有酸素運動は3回。
うん。それもすごい。
うん。
うん。
ありがとうございます。
増えてきた。
はい。パスタは何回かな。はい。ということでございますが、
はい。
お時間の宣言とさせていただきます。ありがとうございました。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。で、最後になりますが、また告知をさせてください。はい、ただ、登山隊、告知します。2019年11月30日の土曜日。
はい。
今、登山隊ということで、まあ、登山隊というと大げさですけど、まあ、一緒に山登りに行きましょうということでやっております。この番組を配信しているポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、参加表明フォーム、参加フォームともまたちょっと違って、行ってみたいって考えてますとか、ちょっと興味ありますぐらいな感じで、フォームの方、入力してください。最終的に来れなくなっちゃったでも構いません。どれぐらいの方がご考えいただいているのか知りたいだけのフォームでございます。
はい。参加条件は？
参加条件は、まあ、僕にマウント取らせてくれる人。よっけない人。
ギャラは出るんですか？
ギャラは出ませんよ。ギャラは出ませんが、参加費用も特にございません。実費、それぞれ、まあ、交通費などは実費で来てくださいっていうだけです。ぜひ。
で、現地まで来れる人ってことです
ね。それこそ。
現地はどこなんですか？何県なんですか？
埼玉県になるのかな？越生というところになり、越生駅ですよね、駅。
そうですよね、確か。
越生駅で集合です。
くそ、近かったら、じゃあ、俺、別に企画して、 特訓してギャラ徴収、ギャラじゃないや、参加料を徴収して鉄尾隊が半助隊を10分に1回追い抜いて大丈夫休もうかって言わせてあげるからギャラ、参加料を取れる企画をしたいぐらいなん、悔しいな。
ね、そう、僕が大丈夫ですかってこうね、心配できるようにマウントを取らせてくれるかと、ぜひ。
なんで自腹行ってマウント取らせれないか、取られないか、絶対俺の方に集まると思うんだけどな。マウント取れますよって。うん、それ言いたかったのにって悔しい半助さんの顔が見れますよっていう。
あ、そうですね。まあ、それなのかな。はい。まあ、本当に大きいガールに、まあ、一緒に山登ってくださいっていう感じです。スノーさん、マコウさん、マコウさんって気持ち悪いな、マコちゃん、参加ですので、ぜひ、
はい、
よろしければ、参加表明していただけると嬉しいです。
はい。
山登りが得意とか、そんなに経験がない方でも、登りやすいぐらいの山っていうことなんですよね。
そうですね。っていうのがちょっと微妙で、前回第1回のただいま登山隊でも行ってる場所なんですけど、あまり脱線が多くて、登りきってないんですよね。
それが大前提ちゃうんかい。
ね。なので、まあ、今回は頂上目指そうぜと。いうことになっておりますが、そんなにハードな山じゃないんじゃないかなとは思っているんですけど、なんせ頂上に行っていないので、
そっかそっか、
全容を知らないと言いますか、な感じなんですけど、まあ僕がいるのでね、まあ日本兵に多分すぐ僕がなっちゃうので、大丈夫だと思います。ぜひ、
はい、
もうご参加い
ただき、一緒にやはい。これが忘年会じゃないんですか、まず1個の。
いや、まあそうかもしんない。そうですね。
11月30日だから忘年会です。さらに、半助さんの忘年会だから飲むは前提じゃなくていいわけでしょ。
あ、そうですね。そうですね。あ、そういう考えだといいですね。ね、そうだ。じゃあ忘年会です。
うん。
青空忘年会。
青空忘年会というか、ね。
さらにラーメンも食べるわけでしょ。もう、ラジオとただいまの忘年会でいいんじゃないの、まず。
そうね、忘年会ですね。
ね、
ご参加いただいて。まあ、ちょっと最終的な参加の確認はさせてもらうんですけど、まずはこの、参加表明フォームというので、行ってみたいですぐらいな感じで全然 OK ですので。
悪どい会員はされないんですか、
うん、多分大丈夫だと思う。はい、冗談ですよ。しません、しません、
はい。
最終的にこのフォームいただいた方に、どうでしょう、いけそうですかっていうご確認はさせてもらうんですけど、このフォーム書いたからって絶対来てくださいとかっていうことではないので、
うん、
どれぐらいの方が考えてくださってるのかなっていうのだけ、把握できれば嬉しいなということでお願いをしております。
はい。
本当に過去のハンドルネームと、まあ、参加のどれぐらいですかっていうのと、
うん、
まあ、なんかご意見があればっていうだけ、この3項目になるので、あ、まあ、あとメールですか、ありますので、それぐらいのものなので、ぜひ、気になっている、いいかもって思われた方は、ぜひ、書いてください。
お待ちしております。
お願いします。お待
ちしております。
はい、ということで、今日長くなっちゃったかな、みんなのダイエット第何回でしたっけ。
161回です。
161回お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。